聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸、この日本から見れば裏側にある遠い約束の地に、多くの日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、アンデスの声が日本語放送を続けて32年目、私たちは初めてリスナーの方々とお会いすることができたのです。海外短波放送がどのように聞かれていたのか、そのことを当時の貴重な記録から振り返って考えてみたいと思います。 HCJB リスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジルの巨大都市サンパウロから、寝台バスに乗りまして6時間、夜中の11時に立ちましてですね、朝方の6時に着いたわけですが、そのクルティーバという町、大変立派な町で、日本で言えば札幌とか仙台とかいう学園都市ですね。
そうですね、大変美しい町でした。
そこに着きましてすぐに案内されて行きましたところがホテルコンドルでした。そこの支配人の安本奈美人さん、半世紀以上をこのブラジルで生まれ育った、その間のお話をお伺いしてまいりました。先週もちょうど敗戦当時のブラジルのことについてお話をお伺いしましたけど、大変だったようですね。
日本では考えられないような外国にいる日本人の方たちのご苦労ですね。
そして青春時代のその破れた初恋の話も聞いてまいりましたね。
そうですね。
そしてお父さんの反対を押し切ってですね、今度は職業外、農業の方から今度は、青果卸市場の仕事を始めになるんですけれども、トラックをどんどん買い、増やしていきまして、安本企業うまくいってるかに見えたんですけれども、思わぬ事故に遭ってしまいます。そのような事故をきっかけとして、また次のことをお考えになるわけですが、その間のお話を今日はお伺いしてまいります。
とか百姓やってるともうトマト作るなんかやってるともう手はないし、もう汚くなっちゃうしね。臭くなってくるし、もう肥料は使ってるし、
消毒
する
強いんですよ。
この鶏粉を使ったりバフンを使ったりしてやってたからね。それでもういやいやいつも父も違うわな、頑固でね、もう人の言うことなき気がしない。
首相の一世はもう頑固いんだ。
もう百姓嫌だからもう商売に変えたらどうかって父に言うんだけどね、なかなか信じて言ってくれないね。それが最後にもう百姓も止まってもう病気がひどくてあんまりできんようになったもんで、じゃあお前らに勝手にせって、それでこのメルカードをメルカードがこの
野菜を
市場ができる、
卸市場ですね。ちょうどこの前に
できるから
野菜の卸市場、
ここはいいなと思ってね、ルーカイドの ちこち行って仕入れに行きよったね、山へじれっと。
直接に原産地に行って、トラックでその果汁をね、野菜だとか果物を買ってこの栗千葉に運んだ。
こっち6月になると寒くなって霜降ってできないもんね。だからそういうそのできない、ここにないような品物をここから運んで、ここで、で古いトラックを買って、それであっちが向こうへ運転手もせんで自分が行きよったよね。で、その時
は、そのことはね、今でもその栗千葉の果物ですね、野菜、例えば花ね、なんか他州から来ておるんですよね。
もう産地直送っていうことでね、みんなが買いに来るわけですね。
それから向こうからこう運んで、それから朝食うまくいって、それから一台かを、こんなもう古いやつ、古いのはもう故障が起きるもんだから、また運転して、それからもうだんだん紙をノボにして、
新しい
車にして、一台かを、二台かを、三台か、それから15台までなったよね、最後に。
15台、すごいね。
それからもうじれっとね、もう電話で今度は、リベロンプレート、直接にね、
電話で、
もう商売し始めたんですよね、そのリベロンプレートの。あそこ日本人たちはみんな電話持ってたからね、そこへそういう泊まってなんかの仕事やってるものはやっぱりあれがいるもんね、箱が。だからそれをこっちのファビカへ行って箱の
工場
買って、
工場
買ってレポートにも入れて
倉庫に入
れて、で散歩あるから百姓たちはこっちは小宮行って箱買うよりも与良の箱が安いっていうところでね、
で
箱を電話でねあれしてね、トマトでトラッカーしてね、それでもう散歩あの市場で仕入れるみんな競争たちのやってる人たちの値段より
言
うの値
段はバナナ松があるでしょ、バナナ松で、
はい、
笠松、あれでそういう箱がたくさん安く出来上がるんで、
それで電話でこの連絡してね、箱持ってってこんな泊まって買ってでもうみんなが売ってる値段より安くって儲けはもう余計あったわけですよ、ね、だからもうだんだんこう、
それから
安本企業、
とか運転手をこの使うっていうのもね、なかなかね難しいあれでね、もうこすいやつも出てくるしね、もう事故は起こるしね、そうすると起こしたものは罪がなくて、その車の主人というのが
みんな払わ
ないかね。それからもだんだん、まあ、これはもう車もこれも大変だな、ね、ある日のこと、夕ご飯を食べて、9時頃でしたね、やだと思ってニュースでも見ようと思って、うちに座っとったら電話が来たもんだからね、電話をあってんでしたらね、おいお前とこのバス、トラックはね、こっから40キロぐらいのところでね、火がついてね、どんどん燃えてるじゃない。それから兄貴と二人でここから40キロ50キロぐらいのところ行ってみたらね、ボンボン燃えてるじゃないの、3台ぶつかったね、テレシス、
3台玉突き、
そうや、とにかくこう行けるのと向こう行けるのと真ん中挟まったって、うちの車が、そういうことがあったんですよね。それでね、向こうから散歩から来るあの車はね、アルコール積んでるね、アルコール軽かったんですよ、アルコール。こっちから行けるやつはね、フーも積んでいけないの。このルーネグにフーも作ってるもんね、捜索するんだ。それと、正面衝突で。で、あっちの車が真ん中あったもんだから、全然傷なしに火がついちゃったわけです。
挟まっちゃった
ね。そして、もう、保険ね。あれに入ってなかったもんだから、もう、プレジード取った
もん。
ペルデを取った。
ね、損したか。
保険なしだからね。フモっていうのは燃料車かなん
ですか。何ですか。
燃料車、車、トラックは、2台のトラックは何を積んでたんですか。
向こうから来る車はね、アルコール積んでたんですよ。
アルコール
。こっちから行くのはね、タバコの。
タバコの葉。
燃えますね。乾いてるもんだね。
そう。
まあ、
でうちのやつはトマトの空箱積んでるでしょ。だから
タラバコで。
そうや。で、ウニコ助かったのはうちの運転手だけが助かったんだよね。向こうとこのとこっちのはもう即死即死。
助かったのはこの人の運転手だけだ。他みんな
もうで助かったんだけど、もう、うん、焼けちゃうね。病院にあの3ヶ月ぐらい入ってましたけどね。うんうん、これはカミヨンをあのトラックを減らしてこの土地でもこの辺に買ったらどうかって。安い土地をこう買ったわけです。でこれもあった。
町屋敷を買い始めた。
あのトラックを減らしてね。それからこの土地もあったんですけどね、さあこれ何作ろうかなと思っていろいろ考えとったんですよね。そしたらあのそこの市場のお客の友達が外人の友達がいて、その人は人参やろって言ったら、その人にね、そこに土地持ってるんだが、あんただったらどういうものを作るでしょうかって言ったら、ホテル作りなさいって、そこにターミナルができるんだからね、バスの。だからここへホテル作ったら確かにいいよって言って行こう。
そういう栗島のもホテルの元祖なんです
よ。そういう案をくれたんですからね。だけどこっちはもう全然ホテルの経営なんて知らないでしょ。第一もう百姓やってる、そんなホテルな経営なんてもう全然もう簡単なようで、これ難しいんですよ、割り方ね。部屋の大きさはどれぐらいあったんならいいだろうか、それからコレドルの幅がどれだけあったら
廊下
な。だからもう昼からになるとね、ちょっと暇になると街行こう回ってね、ホテル行ってね、ちょっとホテル見せてくれってこう言うんですね。そしたらどうしてあんたはこのお客をここに満足するつもりかって言うんだ。ボンボベーってこう。そしたらもう帳面持ってね、全部こう書いてやり始めて。そしてまあ大体くっつくり始めたんですよね。だけど後で出来上がって、いやーこれも悪かった、あそこも悪かったって、もうまた壊してやったもんですよね。
その頃大体何年ぐらいだった年は。
1970に作り始めたから、それからもう市場の方が忙しいもんだからね、ここをありするく暇がないもんだからね。だから日本人のあそこの本所さんにあそこの帳簿をやりよったあの人が。クビになったっちゅうからね、コンタビリダルの方をね、会計の方をやってた人がね、クビになったから、うん、その人だったらいいだろうって、それじゃあ支配になってくれって、その人頼んだのね。だけどダメだったね、何年もやったけど、その人に話したんだけど、何もかもその人に任せてやったんだけどね、やっぱり向こうでクビになったような人だから、やっぱりもう金の使いが荒くて、もう全然儲けにならんじゃないね。まあこっちは金をかけてやったんだけど、しまったなと思って。それからまたこの支配にまた外人のこの経験がある中心人にまた入れてやったんだけど、やっぱりダメやね。息子がエンジニアになるって言ってね、エンジニアになるって一生懸命で入学試験を一生懸命で勉強しとったのね、ここで。そしてその友達が10人ぐらいこういたわけよ。日系の友達が10人ぐらい、みんなエンジニアになるって言ってね、一生懸命そのビジブラルの試験のプレパラトリー、
入学試験
を一緒にしとったわけよ。ただエリが一人入らんかったわけ、うちの息子が。エリだけが。まあ、がっかりしてね、自分はエンジニアになりたいのにどうして、運が悪かったなってね。まあ、ペルデテンプしないのに、それじゃあ、経営をそのやってみるってわけ、経営を。で、経営を入って、よかったわけ、それか。
経営大学に入った。
経営大学に入ったわけ。 でブラジルはこういうあの人さになったでしょ。もうだからエンジニアはみんな困ってるわけよ。もうだから帰って
今でもその建築技師だとかね、エンジニアリア仕事がないんですよ。よほど上にね、いい関係がある人だけが仕事もらえるけどね、横の関係のない人はもう中ぶらり。
経営大学とか経済が出たんですよ、息子がね。それです
ごいね、
これをこの今経営してるわけなんですよ。全てがもう絵が何でも、
あ、やっぱりね、
神様の恵みで本当によかったって。だから自分学校で習ったのをみんなここで用意してるわけです。
それがエレさんっていう長男の方ですか。
今39ですね。
他にお子様は。
娘がいます、もう一人。娘と息子二人きりです。
何歳の。
孫が5人。
お嬢さんもこの近くにいらっしゃるんですか。結婚して。
娘もね、大学行ってね、あれ出たの、インフェルマージン、
韓国大学。
そんな大学入ってもファルマシアに入れって言ったんだけどね。
薬剤師の大学。
言ったんだけどね、ノーパパへ。だけど、教会が熱心だったもんね、あの当時は。それで、それ、インフェルマージンだったらね、ダパラいいプレーがエヴァンジェリザーのわけね。それからね、もうインプレゴの難しい時にね、もうとってもインプレゴがない時にね、パパ、仕事がない時に、もう仕事見つかったよ、パパ言って言うもね、お前、どこに見つかったんだ、そこの病院に見つかったって、ね、どうしてその病院に見つかったんかって言ったらね、もう先生がね、そこのディレクターだって、それでその仕事をくれたんだって、もう、大学出入りしてもうすぐの日に、もうすぐそこの仕事にかかったんですよね。それからもう24ぐらいでしたでしょうね、23ぐらい。とか日本人の23というのはもう小娘で15歳ぐらいしか見えないんでしょう、外人から見た場合には。それで上のね、デミトラさんの方に飲み出されたんだよね、経営の方のね。で、病院もね、苦しいからね、なるべくその金を使わないようにね、このコンセントできるものはね、あるましてね、自然性、そしてやりなさいっていう、その上からの命令だったんです。ところがお医者さんたちはね、なんだこんなもの、捨てちまえ、もっと、脳を変えなさいって、そういうその中に挟まっちゃったわけです。それで半年勤めたけど、もう脳が増えたって、もうやめちゃった。もう
辛抱できません
。もう辛抱もう、そしてもう24時間あそこに仕事してね、ああ、もう今日は疲れたって帰ってきたら、もう電話が来て、ああ、誰ささんが来てないから、あんたまた来てくれって、そういうことを何回も使ってたんだ、まあもう脳が増えた、脳が増えた、やめちまったんですよ。
でも家族ぐるみのホテル経営じゃないですか。
ね、
そうですか。
で、ナミトさんがね、はい、そのまあ、田村先生の話ちょっと出ましたけれども、信仰にお入りになったのは、クリスチャンになられたのはどういう経緯だったんですか。
だからね、じゃあ教会なんか入ったことありませんでした、この27ぐらいまではね。ただ小さい時にね、カトリックのね、校長先生、アントニーナ のカトリックの校長、小学校 の校長先生、外人の人でしたからね、この人をそのバティザスっていうのはね、宣伝
をカトリックで宣伝を授けると言いますね、神父さんがね。
そしたらそこに教会入ったんだ、入ってね、もう恐ろしくなってね、教会やると常時間にこの釘出せって、それから
マリア像
槍でこう、そういうそのあれがいっぱいあるもんね。もう教会が恐ろしくなってね、あんなの小さいの見てね、ああもう再び教会なんか嫌だってね。
俺も刺される
いやもう嫌だな、教会なんか行くな、恐ろしくなってね、あんな自分を貼り付けられるんじゃないかと思って。だからもう教会はもう嫌だ嫌だ嫌だって、そういう教会なんか入ることが嫌でね。で、田村先生が来て教会に、まあ、1回か2回入って、そういうその縁談の話ができて、それからまあ一月に1回2回ぐらい教会行ってましたね。それが最初は テゾリアリ、テゾリアリなんだか会計の、会計の、あの、やってくれって、会計の方やってね、もう済んだらすぐまた帰って帰って。それから、説教なんか日本語でみんな説教するし、全然わからないもんね、この、あの、聖書の言葉なんかね、日本語では。だけど、教会行ってる間にこの友達ができてね、教会の中で。それが、その人たちと会うのが、その楽しくて、こう、よく覚えてない。確か52年ぐらいでしょ、こちらへ来られたのは。僕、要は55年だもんね、結婚したのが。だから52年か53年だと思いますね。
で、梶村先生が来られて、そして、あの、安本さんとお知り合いになったのは何年くらいだった
んですか？まあ、私来てまだこれ4年だから。私はこちらにお世話になって4年目です。今年ね。私の父が手紙をくれてね、私が札幌の奥地におるときに、私の父がね、手紙を送ってくれて、私の友達が、栗千葉に安本っていうのがおるから、そこを訪問しなさいって言ってね。
でもそれで、あの、一番上の、ね、あの姉さんがね、ブラジルに父が来るときにね、確か3つか4つぐらいだったんでしょ、一番上の姉さんがね。で、ブラジル来て、どうせ、ひどい労働をしなきゃいかないから、こんな子供を連れて行ったんじゃ困るからって言って、日本に置いてきたんでしょ、姉のとこに、ママイの姉のとこにね。それで10年後にはもうどうせ日本に帰るんだから。そして日本に置いてきたんです、一番上の姉さんをね。そして来い来て帰るできそうもないし、姉さんが20歳の時にね、もう呼んだんですよ、こちらへ。
ああ、
一番上の姉さんね。それから今度はもう、年にもなったし、こんな縁談ちゅうことになったしね。それで、いい人がおったら、ちょっとここで、あっちこっちこ見たんだけどね。なかなか姉さんは、信じて言わないのね。そしたら、あの水野の、
水
野龍。そう。
これ有名な日本歴史の水野龍の奥さんがいらっしゃるの、栗千葉に。ご存知でしょ、水野龍。
その人の長男が通して、見て、それで、その人と結婚したんですね。姉さんの婿っていうのはね、とにかく昔はもうなんとかかとか、もう家柄だったとかなんとか、国民制度だったでしょ、昔日本は。それいつもうちの親父と仕事違った。なんだ、そんな威張るなってよく言ったんだ。うちだって、うち俺だって、庄屋の息子じゃ、庄屋の息子じゃだとか、何のこと言ってんだって、こっちは全然わからなかったっしょ。俺だって庄屋の息子だとか言って、何のこと言った。
家柄をね、
何のこと言ってるのかな、こっちはさっぱり。Thank you.
HCJB のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、ブラジル南部のパラナ州クリティバ市のホテルコンドルの支配人安本奈美人さんにお話をお伺いしています。まあ、立派なホテル王になられましたけれど、ご苦労があったようですね。
本当に大変でしたね。
さあ、来週のこの時間はですね、その安本奈美人さんがブラジル生まれでいらっしゃいますけれども、初めてルーツを訪ねて日本の方にいらっしゃいまして、いろいろ親戚の方にお会いするんですが、そのエピソードを交えてお送りいたしたいと思います。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。